から学ぶステーブルコインの現在地 JPYC 岡部範隆、新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では、耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第24回目はプリペイド型の日本円ステーブルコイン JPYC を発行する JPYC 株式会社代表取締役の岡部範隆にご出演いただき、ステーブルコインの現在地をテーマにお届けします。ステーブルコインとは何か、どのような種類があるのか、国内外の規制の状況について岡部氏に語っていただきました。聞き手は新しい経済編集長のしだらが務めました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
はい、今回は耳から学ぶステーブルコインというテーマで JPYC 代表取締役の岡部範隆さんにお越しいただきました。岡部さん、よろしくお願いします。
岡部です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、岡部さんはですね、 JPYC という、まあ、日本円のステーブルコインですかね、前払い式のステーブルコインを日本で開発されている企業さんなんですけれども、その代表されていて、まあ、今回ちょっとですね、ステーブルコインって結構暗号資産投資やる方とか、それ以外の方に含めても結構最近ニュースでいろいろ話題になってきてるかなと思います。ちょっとその点について、まずはですね、そのステーブルコインってそもそも何なのかとか、どういう種類があるのか、そういったところをですね、岡部さんにいろいろお伺いしていこうと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ岡部さん、まずステーブルコインってこれ何でしょうかと言われると、どういうものなんでしょうか、
ね、そうですね、分散型の台帳技術、これを使ってで、大体法定通貨と同じような価値になるように設計したまあコインのことなんですよね。
はいはいはい、
代表例ではアメリカドルの USDT とか USDC なんかがまあ代表例で、まあ、それをイメージしていただければいいんですけど、まあ、当然それの日本版はないのってことで、まあ、JPYC を作っているのがうちですね。はいはい、
なるほどなるほど。つまり、まあ、ビットコインとかイーサとかその他も暗号資産っていうのはどうしてもまあボラティリティがすごい高いですよね。特にストップ高とかストップ安とかもないので、ある意味一つは僕もやっぱりトレードとかする上では非常にステーブルコインがないと、いわゆる自分の持ってる資産を一旦安定させておくっていうのが難しいみたいな印象があるんですけど、それ以外になんかステーブルコインのなんかユースケースっていうのはどういうことがあるんでしょうかね。
そうですね、おっしゃるようにもともとは利確みたいな目的、一時的に安定させるっていう目的で使われていたんですけれども、最近アメリカだと、例えばサークル、USDC の会社がビザとかマスターと提携して、はいはい、カード会社の決済網に乗ってそのまま決済できるようにするとかですね、そういう動きもあるので、まあ生活とか決済にも使える可能性があって、でそうするとまあデータベースを管理するよりは管理コスト安いだろうということで、コスト優勢があるんじゃないかとも言われてますね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。で、ステーブルコインって一言で言っても、いろんな種類があるというふうに聞いてるんですけど、はい、どういった種類があるかっていうのを教えていただくこと
ですか。はい、まあ、まず、わかりやすい分類で言うと、はい、ドル建てとかユーロ建てとか円建てみたいな、法定通貨別にまず分類はできます。あとは、まあ、法律上で言うと、日本と世界で少しやっぱり法律違うんですけども、はいはいはい、日本で言うと3タイプあってですね、一つが前払い式プリペイドの法律でやるっていうタイプのステーブルコイン、まあ、JPYC みたいなやつですね、はいはいはい、でもう一つが暗号資産型のステーブルコインで、はい、これは JPYZ 全とかですね、っていうのが取引所で取引できるものもあります。で、まあ、もう一つのケースは為替取引型、まあ、今回資金決済法が改正されて電子決済手段っていう名前になりそうなんですけども、はい、まあ、その電子決済手段タイプで、まあ、これは今、まあ、実証実験するかなと言われている DCJPY とかがこのタイプになるというふうに言われてますね。
なるほど。
なので3タイプぐらいはありそうですね。
なるほど。海外だとまたちょっと認識は違う。
そうですね。海外だと大きく分けるとやっぱり2通りあるというふうに言われていて、はい、その法定通貨からそのステーブルコインに行った後に戻せるタイプと戻せないタイプでだいぶ違うよねっていう分類と、もう一つはその暗号資産のように裏付けが法定通貨以外のものと、
はいはいはい、
まあ裏付けが法定通貨のものでまたちょっと性質違うよねっていうふうに言われてます。
仮想通貨が裏付けになったりするのもあると。
はい、そうですそうです、うんうんうん。やっぱりそこで役割違ってくるよねっていうふうに言われていて、世界的にも多分ステーブルコインって一語で表すんじゃなくて、
なるほど、
今までの銀行預金とかと近しい性質のものと、うん、なんかクリプトに近しい性質のものと二通り分けた方がいいんじゃないのっていうのが最近の議論ですね。
なるほどなるほど。でもまあ基本的にシンプルに考えると、うん、一番例えばメジャーなのは USDT とか USDC みたいなものっていうのは、うん、 要はその発行した分だけの同じだけのドルを持ってる、はい、みたいなことで価格を安定させるっていう認識でいいんですかね。
正確に言うと持ってるだけだと多分安定しないと思っていて、持ってるだけじゃなくてトークンを渡されたらその US ドルなりが同じだけ出てくるっていう召喚を訳するなんていう言い方をするんですけ
ど、
戻ってくるんだったらじゃあこれはまあ預金もね、あれまあそもそもデータベースの値でしかないんですけど、なんでみんな信用するかっていうと、まあ同じ金額があの ATM から出てくるじゃないですか。
そうですね。
だからそれと同じような原理でまあステーブルコインも請求して同じだけ出てくるんであれば、まあ使い勝手としては1ドルとかと同じように扱えるよねって、まあ、そういうことなんだと思いますね。
なるほど。じゃあその価格安定させるロジックっていうのはそのマーケットにおいてちゃんと売り買いされることっていうのが重要になってくるんですかね。
そうですね。あの仮にマーケットでちゃんと売り買いがされているのであれば、はい、その1円に戻せるステーブルコインだったら大体1円の価値になるはずなんですね。だけどあのそれが出てこないっていうことがあれば当然二次流通で価格が大きく下がるわけなので、そこの安定性っていう時にやっぱりただ約束してるだけだったらなんか銀行の取り付け騒ぎみたいなのがあるんじゃないかっていうことで今規制を話し合ってる段階ですね。
なるほど。だから時々なんか新しいステーブルコインとかができると、うん、その法定通貨の値段以上に、うん、なんかステーブルコインといっても要は値動き微妙にはしてるってことですよね。
そうですね。あくまであのあんまりしないだけであって基本的には少しはするので、
なるほどなるほど、そういうことですね。
はい、
うんうんうん、で発行体としてはその法定通貨を持っておくっていうのが一応ルール的なことなんでしょうか。
ここのルールに関しては、まあ、あくまで、私詳しいのは日本の法律なんですけど、
はい、あ日本のじゃあ、はいはいはい、
まず日本の法律で言うとプリペイド、これに関しては、うん、実は持っておけっていうルールないんですよね。その代わり、ね、はい、3月と9月の残高を計算してその未使用残高っていう流通してる金額の半分以上を法務局に預けなさいっていうのが原則のルールになってます。逆に言うと半分しか預けなくていいのみたいなのが今のプリペイドの日本のルールです。う
んうん、なるほど。
で一方暗号資産だった場合はその分別管理とかですね、うんうんうん、そういうのが義務付けられているので、うんうんうん、まあこれはあの基本的にはあるでしょうと。ただですね、暗号資産型の場合はあくまでまあどこも保証はできないということで、一応売ったり買ったりをすることでアルゴリズムで調整してるっていう立て付けになってます。で、あとその為替取引型、まあ電子決済手段のケースだと、はい、まあこれは今回法律がまさにできようとしてるんですけれども、それをまあ実際に今法案が出ていて、それがそのまま通ったとすると基本的に 100% 預金で持っときなさいっていう、まあ、そういう法律になってますね。
発行体がその発行した分の日本円、はい、もうセブンが日本円を持っときなさいという。
そうですね。そういう法律ですね。
なるほど、なるほど。まあ、海外のね、テザーなんかも実際その持ってんだろうかみたいなのがちょっとこう、いろいろここ数年言われてたりしたところがありましたけれども。
そうですね。うん、
でもそこが基本的にはその信用のまず源泉になるところってことですかね。
そうですね。やっぱり持ってない状態で、しかも買い物とかができるって言っても、その買い物ができるっていう会社がなくなってしまったら、
はいはいはい、はい。
まあ、やっぱり損害が出てしまう可能性があるので、倒産隔離されてるっていうのが多分大事だと思っていて。
なるほど。
ただ単にその発行体が持ってますっていうだけだと多分不十分ってことですね。別のなんか理由で大きな損を出して潰れてしまったら結局返ってこないので、でそうするとまあ倒産隔離された状態で潰れてもうなおそのコインを持ってた人が同じ価値のと思われる法定通貨を引き出せるっていう状態までやると、まあさすがにみんなまあこれだったらいいよねと思えるっていう状態だと思います。
ありがとうございます。ちなみにちょっとそのいろんなステーブルコインも種類があるし、うん、その発行元のやり方も今おっしゃっていただいたようにいくつかあると思うんですけど、
はい、
その一般的には法定通貨と連動したコインを、いわゆる発行体が発行することってなんかその儲かんなんじゃないかなって思うんですけど、うん、そのいわゆるステーブルコインを作る人たちはどうやってビジネスモデルとして儲けてると考えればいいんでしょうか。
そうですね、当社の場合でいうとプリペイド型なので、
はい、
まあ一つ目はあのそのプリペイドの特徴としては、はい、現金に戻すことが原則禁止されてるんですね。なので商品に変えることができる、
はいはいはい、
サービスに変えることができるっていうのが原則になってるので、まあ、商品サービスの平均の粗利は期待できるっていう感じなんですよね。なので、まあ、当社の場合例えば V プリかギフトっていう別のプリペイドと交換してるんで、
はい、
まあ、それの仕入れ金額と売るときの価格の差は多分利益になるっていうことが見込めるし、まあ例えばデパートの商品券とかがイメージしやすいんですけど、
はいはいはい、
デパートの商品券だったらそういう、まあ、デパートで売ってるものの平均の粗利分は商品券売った段階で、うん、まあ、将来利益になるよねいずれっていうふうに思えるってことですね。なのでプリペイドはそういうビジネスモデルです、
はいはい、
で為替取引型電子決済手段型になってくると、はい、多分そのキャッシュレス決済の一つとして、まあ、導入してもらって、
はいはいはい、
であの運営費用的に少しいただくとかですね、うん、まあ、生産性が上がった分一部いただくとかそういうビジネスモデルになるんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。 基本的にじゃあその、御社がってことじゃなくて、うん、一般的には発行した分だけ集まった、まあその要はステーブルコインを誰かが1ドルで買ってくれれば1ドル入るわけですよね、はい、発行体に。
そうです。
それ自体をなんか運用して回すとか、そういうことではないってことですか？
そこもどのぐらい安定的に運用するかっていう話はあって、
はい。
まあ日本の場合だと、例えば国債を買う程度のものは認めるっていう方向だと思うんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあほぼゼロ金利ですけど、まあ国債買うのはいいよとかですね。
はいはいはい。
まあそういう程度の運用は一応できなくはないんで、日本の金利が上がれば収益になるかもしれないって感じです。今はちょっとならないですね。
海外とかだとそういう運用してるところとかあるんですか？
まあ、USDT に関してはやっぱり運用しているので、まあ、その運用成績が上がっていればまあいいし、まあ、ちょっとそれがいまいちだと本当に大丈夫かなとみんな思い始めるっていう感じになりますね。
そうですよね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、今ちょっとここまでの話でもいろいろ出てきたと思いますが、岡部さん、あれですよね。あんまりまだだからルールがこれからまさに決まっていく段階、これは日本でも世界的にもっていうような認識で。はい、ただ現状は、まあ暗号資産市場で、いわゆる USDT とか USDC みたいなのが出ていて、
はい、
で、さらに取引所も出してたりしますよね。バイナンス US ドルとか、そういうものもあったり。はいはい、で、国内でも、まあ岡部さんのところもはじめ、いくつかいろんなところがいろんな形で出そうとしてる状況、出してる状況はあると思うんですけれども、はい、今、まずワールドワイド、世界と、うん、まあ、世界というか米国とかですかね、
うんうん、
と日本のその規制とかの状況ってどういうふうに捉えればいいんでしょうか。
そうですね、まずアメリカの状況は、まあ、つい最近あの大統領令が出まして、はい、まあ、ステーブルコインとかですね、暗号資産に関しても、まあ、あの積極的に調査して、その責任あるイノベーションを起こす方向でやっていこうということで、これからまさにあの規制を作るぞと、まあ、国全体で作るぞっていうのをもう明確にして、はいはいはい、まあ、基本的には一定の投資家とか消費者の保護はしつつも推進をするっていうのが多分アメリカのスタンスです、
うんうんうんうん、
で日本も基本的にはそれに習うっていうのが今までなんですけれども、はい、まあ元々の法体系がちょっと違ったりもするので、今までの法体系と整合性を取りつつどういう規制にしようかっていうことで、今国会で資金決済法などの改正案を出していると、うん、でこれから審議されて、まあ、多分5月とかに成立して、そこから1年ぐらいすると新しい法律が有効になるというふうに言われてますね、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。具体的にそう、日本の資金決済法の改正案では、うん、ポイントとしてはどういうことがいわゆる盛り込まれそうなんですか、
ね、そうですね、あのステーブルコインに関してはかなり明確に新しい業として位置づけようっていう動きになってまして、
その発行する会社とか、
主に仲介者ですね。
あ、仲介者、
発行者に関してはその電子決済手段っていう新しい用語を作ってですね、
はいはいはい、
通貨建て資産のうちその前払い式支払い手段とかを除いて電子的に移転できて不特定多数のお店で使えるみたいな、暗号資産の定義とステーブルコインの定義を混ぜたような定義を
ほうほうほう
作りまして、
なるほどなるほどなるほど、
でそれに当たると、まあその仲介業っていうのが暗号資産交換業とは別にできるんですね。
ほうほうほう、な
んで電子決済手段仲介業ということで、
はいはいはい、
まあ、売買とか交換媒介カストディ、うん、あとちょっと違うのはその預金の残高を動かすみたいな部分を規制するっていう新しい業ができます、はいはい、
なるほどなるほど。
でそれに当たる場合はやっぱりまだまだ時間はかかるかなと思っていて、うん、多分 JVCA みたいな新しい団体がまたできるんだと思うんですよね。でガイドライン作って協会の実規制作っててやってたら、まあやっぱ 2,3 年かかるよなという気がしますと、
うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。
で、まあ、ただ少なくともそれをやればあの銀行とか、はいはい、あのあるいは資金移動業とか信託会社とかでステーブルコインを出せるようにしますというのが明確になってきてますね、う
ん
う
ん、出せてそこで例えば銀行からステーブルコインを買うとか、
はい、
もしくは銀行に預金してるものをステーブルコインに交換するとか、そういうことが先々この規制法律がちゃんとできていけばできるようになると。
そうですね、うん、2年後には多分、まあ、方向性がもう見えて有効に法律が有効になった状態でどっかしらの銀行とかがですね、そういうステーブルコインを出せる環境は整うと思います、
うんうんうんうん、逆に JPYC さん的にはなんか影響ってあるんですか。
はい、まず JPYC がこの新しい法律で電子決済手段っていうのに当たるかどうかが、まあ大きな問題になるんですけれども、前払い式支払い手段は原則当たらないと言いつつも、一部の前払い式支払い手段には当たるんじゃないかっていうような話になって、じゃその一部の前払い式支払い手段に JPYC が入るのか入らないのかっていうあたりが関心事項になるんですね。で、これが入るとすると、基本的には銀行業を取ってくださいということになって、まあ多分別の JPYC 銀行みたいなのができるんでしょうっていう方向性になりますし、
なるほど。 ほどなるほど。
じゃあ逆に入りませんと。これは電子決済手段じゃないですねとなれば、今まで通り前払い式支払い手段の法規制のもとできるので、うんうんうん、まあ、それであれば、まあ、ほぼ影響はないですと。うんうんうん、だどっちになるんでしょうっていうところが、ここ1年半ぐらいで決まる感じですね。
なるほど、なるほど。それで言うと逆に海外も同じような状況ですかね。今後もしかしたら、今有名なワールドワイドの取引所で取り扱われているステーブルコインも、はい、なんかこう、規制対象になったりとか、そういうこともあり得るってことですか？
十分あり得ると思います。当社、サークル、USDC の発行体の方からも出資を得ているので、はいはい、サークルさんとは割と仲がいいんですけども、はいはい、まあ、基本的には金融ライセンスを取る準備はされていると思いますね。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。そうですよね。うん、ただ、なかなか逆に言うと、もう今、その分散金融、デファイのところとか、そういったところでもすごく、すでにステーブルコイン使ってるユーザー多いっていう状況はありますよね。
そうなんです。うん、なので、まあ、あくまで法律っていうのは、どっちかというと後追いをしてくるわけですね。はいはいはい、はい、はい。なんですけど、その後追いして法律ができて有効になって、じゃあみんながそれに乗っかって出すぞって頃には世の中もっと先に行っちゃってるっていう。まあ、そういう、まあ、性質があるので、まあ、ずっと後追いで法律作ってもなんかあんまりイノベーション促進にはならなくて、どっちかっていうと阻害しちゃうよねみたいな論点があって、じゃあ多分アメリカは今目指してる方向性としては責任あるイノベーションっていう言葉を使ってるんですけど、まあ、そのイノベーターがちゃんとやるんだったらそれはまあ応援して、法律は後追いはもちろんするんだけれども、認めるべきことは認めていくっていう、もうそういうスタンスに多分なりそうなん で今度は日本がどうなるかっていうところですね、まさに。
なるほど、なるほど。またその国内の事情で言うと、今年に入って、いわゆる米ドルペックの台がですね、はい、メーカーの台がですね、日本取引所に上場したというような状況もあります。はい、このあたり僕はちょっとびっくりしたんですけど、これについて岡部さんどう捉えてます
か？そうですね、私はそんなにびっくりしなかったんですけれども、はいはいはい、台と USDC はやっぱり明確に違う部分があってですね。
ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。 Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。